ネラジ。
フェミニズムについてちょっと考えてます。
ほう。
最近エトセトラっていう、本屋さんありまして。
はい、本
屋さんですかね。まあ、フェミニズム関連の本を集めている本屋さんが世田谷の方にありまして、
うん、
で、もともとその立ち上がった時にちょっと気になってはいたんですけど、
うん、
最近小泉京子さんのポッドキャストを聞いてね、
うんうん、
で、そこで、あれなんですよ、なんかその、エトセトラに小泉京子さんが行って、
うんうん、
その、まあ、創設した人たちと喋るみたいな、そういう会がありまして。
うん、うん、うん、うん。
で、あ、そうか、あ、なるほどね、とか、その、まあ、成り立ち、文章では読んでたんですけど、やっぱ話をね、直接音で聞いたりとか、あと、まあ、小泉さんが、その、まあ、考えてる感じとかね、なんかそういうこととかを、こう、立体的に聞くと、ああ、なんかちょっと行きたいなーなんていう気持ちにもなって。で、まぁ、ちょっと、うん、最近忙しかったのもあるから、
うん。
もう行っちゃえと思って、
あら。
行ってきたんですけど、
うん。
なんかね、明大前とか下北とかからも歩いて行けるような感じではあるんですけど、まぁ、最寄りの駅、どこだったっけな。松原だかちょっとありますけど。で、なんか行ってさ、
うん。
ウェブサイトを見てたら、その、店内は5人までって書いてあるのね。まあ、そういうちょっと、緩めだけどガイドを作ろうって言ってて。で、それで、いざ入ろうとしたら、もうすでに6人入っててさ、5人ぐらい。56に入ってて、うんうん、まあ、店員さんもいるかもしれない。ちょっと待とうと思って、こう外でさ、こうなんか、窓ガラス越しに、トランペット眺める少年みたく、もうなんかちょっとずっとこう、あ、こんな本があるんだなとか、どうかなとかつってやってたんだけど、結構みんながさ、うんうん、立ち読みが長くてさ、まあ、長いって言い方は良くないけど、熱心で、
うんうん、
なんかこう、人が出ない感じでさ、まあでもこれはやっぱちょっとね、もうちょっと減ってからしようとか、ずっとこう、見て、これフリーでね、フリーでこういうのも出してんだね、とか、こうね、外ちょっとフリーコーナーとかをちょっと眺めながら、ぶつぶつ言いながら。でももう、その、入らないまでもいろんなことを考えるわけですよ。なんか、そういうもんで不思議なもんで。うんうん、その、やっぱり、何壺っていうかちょっとわかりませんけど、うん、多分12畳ぐらいの部屋の中に、まあ本屋さんとちょっと出版部みたいなのがある感じなんですけど、
うん、
なんかこう、まあそこそこコンパクトでありながらも、結構本が、まあ、あるように、まあ、見えまして、で、要はそこには、まあ、ほんと外側からでもわかるんですけど、まあ、フェミニズムとか、女性の権利とか、あとなんだっけな、その中に入った時見たんですけど、まあ、女性議員がなんで少ないかとか、
うん。
あと、女性アスリートっていうのは、女性っぽさっていうものがない方が優秀なアスリートって思われがち。ってわかりますよね、そういう感覚。まあ、女性らしいとか男性らしいとかっていうのはまあ、一応イメージの中ではあるとは思うんですけど、それが、女性のアスリートに関してはこう、なんていうか、逆転してるっていうか、まあ、どっちかというと男性的な方がアスリート的であるみたいな文脈ってあるっちゃあるじゃないですか。で、そんな彼女が、なんかスカート履きましたみたいな、うん、そういう報道とかも別に、まあ、スカートとは言わないけど、まあ、綺麗にしてるとかさ、今日はアディアカな姿でとか、なんかそんなのもあるじゃない、うん、だからなんでそういうふうに取り扱われるんだろうかとかさ、なんかそんな本とかもあって、 うん、本当に様々あったんですけど、なんかその、まあ、なんか見る前にね、その、うん、あのタイトルだけ見てて、なんかこういう本だけ集めると、なんていうかな、そういうフェミニズムっていう、そのなんか正確な言葉の定義ではなくて、その女性のことを考える空間に、なんか入り込むっていうことを知るなって感じがして。だからね、普段も別に全く見ないわけでもないし、ネットでもその手の記事とか見れたりはするけど、そういう本の中に入り込んじゃうと、なんかこう、やっぱり、フェミニズムについて考えることが山ほどあるんだっていうことがこう可視化されて体に入ってくるっていうか。
うんうんうん。
だから、あ、なんか、まだ入ってないんだよ、俺。入り口入ってないんだけど、なんか、フェミニズムっていう視点を持って生きるって面白いのかもしれないなって、入る前に思うっていう、体験をして、あとにお客さんが出て、よっしゃーと思って入って、で、今思った通りのままに、もういろんな本を、チラチラ熱心に見まして。
うん、
いや、なんか、小泉今日子にはありがとうっていうね。
なんか買ってきたんですか？
え？あ、
なんか買ってきたんですか？
いくつかね、買ってはきたんですよ。で、まあ、なんだっけな、女性のための文章表現術っていう、あ、女性新卒者向けの、なんかその、ちょっと忘れちゃったな。なんかこう、忘れちゃった。ちょっとそれリンク貼っとく。とか、あとね、もう一冊ね、テレビは見ないと言うけれど、エンタメコンテンツをフェミニズムジェンダーから読む。あ、同じ本買っちゃったんだね。はい、まあ、これをちょっと、まあ、種ラジでね、ちょっとそういうふうな話を時々取り上げることがありますんで、まあ、世の中どのぐらいこういう話、レベルいってんのかな、みたいなことをちょっと、見読んでみたくて、これをちょっと買ったりとか、あと、エトセトラっていうその、出版として出してる本をちょっと一冊雑誌を買ったりとかしてみましたけどね。いやーなんか、ちょっとだからこれも別にね、ネットとかでも買えないこともないのかもしれないけど、やっぱそこで買ったっていう風ななんかその記憶みたいなものを体にちょっと刻みたいなと思って、ちょっとこれは無理してでも買おうとか思って、ちょっと選んでみたっていうことですけども。まあなんかそういう場所に行くとね、なんか自分の意思もセットで、まあいい意味で結晶化することもあるんだなというふうに思ったりもしますけどもね。はい、まあそんな話でございました。ということで、友達職場夫婦のちょっとした雑談からツイッターの投稿の種など、直接役には立たないけれどあなたの記憶の扉を押すことができるようなそんなポッドキャストを目指して種ラジは世の中のいろんな種を探しております。はい、お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、週の始まりは喋りの練習場種枕でございます。はい、ちゅうことで、じゃあちょっとバッドトピックスを上げさせてください。私が気になった話したい枕なトピックス。まず一つ目、はい、10代20代の約半数ほぼテレビ見ず、衝撃データというのが朝日、新聞から。それから、西武遊園地新装開業、昭和の街並み再現という、記事が出てました。そして、ご存知でしょうか、富永一郎さんが、お亡くなりになったということで、漫画道場、ライバル鈴木洋二と、実際は仲良しだった。ね、全く知らない人には何のことかさっぱりわかんないでしょうね。そして、インドネシア、キモかわいい、オンデルオンデル、物乞い禁止へという、これちょっと気になるところなんですが、はい、そして、孤狼の地でいいのかな、はい、続編で新たな試み、日本映画界を変えたい、白石監督の思いということ。ちょっとね、気になる記事が、これヤフーの記事でもありましたけど、弁護士の方でもあったのかな、はい、ちょっと、なんか、ハラスメントを真面目に考えるみたいな記事でしたね。そして、6番目、アップルやマイクロソフト、修理する権利法案を阻止するために努力するということで、 修理する権利、ライトリペアっていうふうなことが実は今話題になっているという話ですね。そして、アメリカ大手メディア2社、ワーナーとディスカバリーが経営統合で合意。これ HBO も、入っているということですよね。そして、WHO 台湾参加加盟国が決定。支持低下の BLM、ブラックライブズマターですね。は何を間違えたかという記事が出てました。そして、見通し甘いハマス、代償を負わされたガザという。ちょっとまあ、解説みたいなものも出ておりましたが、はい、これ以外でも構いませんが、何か大地さん気になるものあれば教えてください。
もう最初のテレビのやつとかはね、はい、面白いっていうか、僕だから懸念しているのは、まあそれはそうだろうなとは思うんですよ。うん、このお笑いテレビ見ないし、そもそもテレビ持ってない人いるだろうなと思うんですけど。
うん、
結局そういう人たちが何見るかってインターネットとか SNS とかになってくるわけで、うん、そういうものの大半はなんかあまりこうフィルターというか、これを出していいか良くないかっていう、その情報として、ね、出していいか出して良くないかっていうジャッジすらされてないものがそのインターネット上で流れている情報の大半だったりするので、
うん、
それをなんだろう、ある種の陰謀論的に真実として捉えてしまう人も増えてしまったりしないのかしらっていう、テレビとか雑誌とか、新聞とか旧来のメディアは編集だったり構成だったり、そこら辺をある程度チェックするっていう体制ができてる中で発信されてたものだったりするんだけれども、そういうものに触れなくなった先の未来ってどうなるのかしらっていうのは、ちょっとこういうのを見てて思ったところですね。
ちょっと中を、お伝えしましょうか。テレビ視聴は、調査日にテレビを15分以上視聴した場合のみ見たというふうに集計をしておりまして、10歳、15歳は 56%。で、これ2015年は 78% ですから22ポイント減ということですね。16歳から19歳は 47% で、これは2015年は 71%、24ポイント減。20代が 51% で、これも18ポイント減ということで、まあ、20ポイントくらい減っているということなんですね。で、これでも全世代見ても結構減ってるんですけど、やっぱりその70代以上は1ポイント減ということですから、やっぱまあ、お年寄りの方は、うん、まあ、テレビを見ているんだな、ということになるのかもしれない
ですね。
まあ、
当たり前にね、買ってた時代っていう感じですよね。
まあ、でもね、ちょっと、個人的に思うんですけど、
うん。
これテレビ見ないって正しいと思うんだよね。それはインターネットとかそういうことが言いたいわけではなくて、
うん、
あのテレビ見以外にさ、山ほど世の中娯楽あるじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱ映画館行くとか、お芝居見るでもいいし、まあ、本読むでもいいし、まあ、友達と喋るでもいいし、なんかなんつうのかな、このテレビっていうことを言って言ってる意味合いっていろいろあると思うんですけど、こう何、別にテレビ以外でもね、例えば新聞とテレビってどうだみたいな話もあるじゃない。
うん、
だからまあもちろんお姉さんがおっしゃることはわかるんですけど、なんかテレビばっかり見てなくたっていっぱいやること、忙しいことに忙しいのにね、なんかこうなんでテレビを見ないことにこうお、こうまあこれ NHK の放送文化研究所が発表してるわけですけど、むしろ俺は、まあ、適切にテレビ見るっていう風な意味合いがあれば、うん、なんかテレビばっかり見てない方がむしろいいのかななんてちょっと思ったりもしますけどね。
でもこれあれですね、データで出てるそのほぼテレビ見ずっていうのは、うん、ずっとテレビを見てる人がいなくなったって話じゃなくて、ほとんど見なくなった人が増えてるって話ですよね。
まあ、15分以上という風な基準でここ出てますから、
15分以下が増えたってことですよね。
まあまあそういう、まあちょっとここからはっきりとは読み取れませんけど、まあそういうふうにも言えるかもしれないね。
うん。
まあまあまあ、なんかそう思うとね、この我々が必要にテレビを見てることがなんか、ちょっと不思議な感じもしますけどね。
選択ですよね。だから何を見るかって。まあテレビでもろくでもない番組もあるし、ちゃんと見るべきものもあるしっていう。まあ、そこら辺のジャッジをするためには、うん、やっぱいろいろ他のメディアも含めて数を見ないと、ジャッジすらできねえよっていうことは思うんですよね。
そうなんだよね。でも結構いろいろ見ないと、比較しないとね、なかなかそのいい悪いが言えないとこが難しいんですよね。うん、
新聞読んだら読んだらね、絶対面白いニュース一つは自分自身にとってありますからね、やっぱり。
うん、ちなみになんかトピックス的には10代の朝のテレビ離れというのがあるみたいですよ。 朝テレビ見ます？
朝一以外見るもんねえからな。
いや、俺は朝にテレビ見る習慣一切ないから、テレビつけるやつ嫌いなんだよね。
え、見てるでしょ？だってもう、
朝見ない、朝見ない。録画しか見ないから、朝見ないんだよ。
それ朝見てんだよ。ほぼ。
いや、見てないでしょ。
いや、録画してるってことはほぼ見てんだよ、それ。
いや、だから違う。朝に見るっていう習慣の話を、朝の番組を見るって話じゃないね。
あ、朝に自分自身がテレビの前にいたくないってことなんだ。
いたくないというか、テレビついてるのが嫌なの、俺は。
へえ、面白いな、
うん。でも、まあ、でも、これは結構、昔は珍しかったわけだよね。今は、まあ、こういう、出てるわけ。
普通ね、家庭で朝、なんかテレビついてるイメージありますもんね、やっぱり。
そうなんだよね。なんか、うち、その、子供の頃、そういう習慣がなかったからかもしれないですよね。なんか犬の話とかすると、ムカムカしてくるんですけど、まあ、いいや。それからごめんなさい。ちょっとね、多分、あんま知らないと思いますけど、富永一郎さん。
漫画道場。
いやーねー。まあ、昔、お笑い漫画道場って番組がありまして。
うん。
もうでもこれももう20年ぐらい前なのかな。で、まあ、イメージで言うと、漫画版商店だと思ってください。商店の。
フリップネタ。
ま、そうそう、大喜利。
バカリズム。
そう、まあ、でも本当にまさにそうですよ。フリップに、その漫画を書いて、で、それを見せて、人笑い取るっていう風な構成ですから、うん、基本的にはまあ本当に大喜利の漫画版でしかないんですけど、うん、で、さらに、商店でもライバル関係とかあるじゃないですか。歌丸さんをなんか殺す殺さないみたいな、うん、ひどいくだりがあったりするんですけど、
う
ん、
そうだ。
それと同じで、富永一郎さんっていう漫画家さんと、
うん、
鈴木よしさんっていう漫画家さんが、もうなぜか必要にライバル関係に追い込まれてて、富永一郎さんが、こう、鈴木よしじがめちゃくちゃ貧乏だっていうことを、
普通にディスじゃないですか、それ。
いや、ディスよ。本当にディスなんだけど。で、まあ、実際そこまでもないんだけど。で、鈴木さん自身は、私は金持ちだっつって金をばらまくみたいな、そういう、
なんだそれ？
ギャグの、やる人なんだけど、ね、その富永さんがさ、貧乏だって言うから、その鈴木さんの方は富永さんのことを、まあ、ちょっと丸っこい人だから、豚に例えるみたいな、そういう、しょうもない、しょうもない戦いをしてて、で、その中で、ね、この番組の中では、川島直美さんとか、車団吉さんとか、うん、まあ、お二人とも結構漫画上手だったりするんですけど、うん、その二人がやってる一番最後のおまけコーナーっていう、何のひねりもないこのタイトルが、僕らの心をね、わしづかみにしてたっていう時代があるんですけど。いや、ほんと、だから、これ、で、まあ、なんでこんなあんまり知られてないかっていうとね、その、作ってるのが中京テレビだったんですよ。地方局っていうの。で、それが全国で人気があるっていう、ちょっと不思議な番組で、
うん、
珍しいっちゃ珍しいかもしれないよね、その、
うんうん、
地方局の番組が、まあ、ネットはされてたっていうことなんですけど。
うん、
なんで、ちょっと知ってる人と知らない人のムラがあるのと、あとはもう古いっていう風な話でこういうことになってるんですけど。でもなんかこういうことってこれからどんどん頻発してくるよね、なんか。もうもはやテレビすら見てない人が多いわけだから、
うん、
これ懐かしかったよねって言っても、はって感じになるじゃない。多分。
まあ、そう、知らないですもん、そもそも。
いや、だから、人にそう言うときはいいけど、言われるってことよ。
ああ、そうでしょうね。
そうそうそうそう。まあ、だから、俺はもう本当に富永一郎さんと、鈴木よしさんの、やりとりをね、思い出してるんですけど。でもね、うん、今思い出そうとすると、もうね、ほとんど、まあ、別に、ポッドキャストが言ってもいいけど、本当にね、放送に乗りづらい話ばっかり出てくるのよ。ひどすぎる。もうね、今でも YouTube とかで見れるんですけど、まあ、ひどい。ひどすぎる。本当にひどい。こんなひどい番組ないって思うぐらい、もう、女性蔑視バリバリですし。まあ、表現的にはね、別にそんな、女を直接バカにしてるとかそういうのないんだけど、でも、聞くに耐えないような表現が連発するんですけど、でもこれも今の番組でもきっとあるよね。本当に数年経ったらまたそういうことが起こるかもしれないんで、だから自分の好きだったとかいう思い出とか感覚っていうのが、正しいかどうかは別にして、でも実感としてのあの面白さっていうのがあったんだなっていうのは、まあ、口に出せないようにならなくてもいいのかななんてちょっと思ったりもしましたけど、まあ、はい、うん、思い入れゼロでしょうけど、ご冥福をお祈りしたいと思います。
うん、
はい。 それとですね、インドネシアのキモカワイイオンデルオンデル物乞い行為禁止へ、これニュースご存知ですか？
はい、僕も多分同じ番組で見ました。
そうだよね、国際報道とかキャッチとかでやってたかもしれませんけど、そのインドネシアのニュースって意外と国際報道やってるよね。不思議だねあれね。オンデルオンデルっていう、なんていうのかな、日本でいうところ、まあ、分かってる人ならジャンボマックスだと思ってください。分からない人だったら、分からない人だとしたら、なんだろうな、まあ、何？なんかこう、張り子の、人形みたいなのを、使って、ちょっと二回りぐらい大きい人形が、街中をふらふら歩いているみたいな、そんな感じかもしれませんけど、そういうなんかまあ伝統芸能なのかな、オンデルオンデルっていう可愛らしい名前の、芸能がインドネシアであって、ジャワ、ジャカルタとかでやってるのかな。で、それがまあその本当の伝統芸能としてやっているんだけど、貧こんな状況になってるとか、まあ、その、仕事が失われたような人たちが、その、物乞い行為を、ま、直接摘発されないように、なんか物乞いは禁止されてるんだよね。だから、オンデルオンデル風な格好をして、それで、こう、街中練り歩いて、映像を見たお姉さんわかると思いますけど、結構強引にね、その、お金くださいってこう言って、みんなどういう気持ちでお金入れてるのかわかんないけど、まあそれをオンデルオンデル風なものを見たから払ってるのか、まあ払うよっていうことなのかわかりませんけど、やってるっていうのがあって、で、このニュースすごい僕は結構いろんなことを思ってたんですけど、まあその貧困の状態だから、まあそういうことせざるを得ないっていうのもあるし、でも伝統文化を傷つけてるっていうふうな話もあるんだけど、その本物でや、物本でやってるオンデルオンデルの人が、なんかこう喋っててね、なんかああいう風なことをされるのは すごい嫌だと、って言うんだけど、でも彼らに文句を言っても彼ら対立なんかはしたくないと、貧乏が良くないだみたいなことを言うわけ彼は、怒ったりとかし、まあ編集とかなのかもしれないけど、怒ったりもせずに、でさらに彼はそのオンデルオンデルの街中でやって本物の方はね。で、その後で、なんか無料でお弁当を配るみたいなことをするわけですよ。で、なんか、いや、その、まさにそんなに、革新の方に彼が動いてるって。でも、そんな別に、偉そうな立場で喋ったり動いたりしてるわけじゃなくて、多分純粋にそういうことが大事なのかなと思ったんじゃなかろうかと、こう、テレビを見てる私としては思いまして、だからこうオンデルオンデルっていう風なものを、通してなんかこう社会の歪みが見えるんだけど、でもその歪みをどう乗り越えていくかっていうやり方は単に摘発すればいいとかそういうことじゃないし、そのことをみんなが実感として分かっててそれに向かってるっていうのがいいから、なんかまあそれがね、それがいいとは言えないんですけど、インドネシア感覚ってちょっといいなって思ったりもして。日本でも似たようなことがあったときに、おかしい、取りしてしまわれっていう方向だけじゃない視点に、なんかみんなが行くといいななんてちょっと思ったんですよね。全部喋っちゃいましたけど。はい。
難しいですね。こういう伝統芸能、まあ、日本にもいくつかありますけど、まあ、物乞いをするっていう状態に、ぐらいまで経済が落ち込んだときにね、いわゆるそういう伝統芸能的なものを利用するってことは全然あり得る話であるので、なんかそこら辺のね、取り締まるのも違うしみたいな、そこら辺はどうにも難しいところではありますね。
まあね、曖昧でいいような気もするし、権利社会においてはっていうのもあったりもしますよね。はい。それ、まあちょっと全部読んだと大変なので、まあ白石さんの件をこれちょっと記事読んでいただけると面白いかなと思います。ネットフリックスなんかも、映画、動画、作成においては、すごくそういうふうな、ハラスメントだとかの教育だとか、あと男女のバランス、制作時のとか、そういうこともチェックしたりしてるみたいなので、なんかやっぱ制作状況もどんどん変わりつつあるんだな、ということをちょっと、この記事を見ながら、
まあ、まっとうになりつつあるって感じですかね。
ねえ、とはいえまだまだ業界はという気もしますから、うん、なんかこういう取り組みはね、いいことかなと思います。あと、ちょっと一つだけね、なんかね、修理する権利っていうのがありましたけど、なんかね、うん、ヨーロッパの方とかアメリカの方では、この修理する権利っていうことを結構、大きく謳っていて、法案とかいっぱい出てるんだって。要するにその、だから、修理、自分で修理したいから、その設計図みたいなものとかをちゃんと出さなきゃいけないよとか、なんかそういうルールを作ろうとしてるんだけど、
うん、
ヨーロッパなんかでも、自前で修理することが流行ってて、それをサポートする会社が結構、自分で、修理ができる動画の配信とかしてるんだって。ヨーロッパの方とかだと。っていう風になってんだけど、やっぱりそこまでやられちゃうと、その権利的に困るみたいなこととかもあって、だからアップルなんかは、その、自分たちが認定した会社でやらせましょうみたいな、なんかそういう風なこととかもやってて、まあ、それがどっちがベストなのか非常に悩ましいんですけど、うん、修理をする権利っていうのが今世界的にちょっと注目されてるものになってるみたいです
ね。なんか修理しやすいものを製造するとかっても増えてるみたいですね、今ね。
そうね。でも僕らどうですか？電化製品とか、パソコンなんて修理する気持ちになれないでしょ、なんか。
でも修理できるなら修理したいですけどね。アップルとか、アップルストアとか持ってかなきゃいけないし。
そうなんだよな。まあまあそんなことが世の中変わっていくでもね、視点になるのかもしれません。
うん、
はい。では最後に枕の予定をいきましょう。今週の予定でございます。5月23日は、自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチン大規模接種センターがオープンするということですよ。はい、いろいろね、トラブルもあるみたいですが。そして、25日は、アメリカのジョージ・フロイドさんが亡くなってから1年も経ちました。うん、はい。そして、あと、同じ日ですね、広辞苑記念日ということで、1955年に広辞苑が、初版が発行されたということです。5月26日はシリアの大統領選挙、それからラッキーゾーンの日だそうです。ラッキーゾーンってご存知ですか、オレンジさん。
わかんないです。
ラッキーゾーンって甲子園に昔あったんですよ。ラッキーゾーンっていう、なんかこれ、文章を読んで意味がわかんないですけど、広すぎてホームランが出にくいとのことで設置されたそうです。
ラッキー、落とすと、ホームラーンってなるってこと？
そう。ちょっとだけ、なんていうか、ホームランが出やすくなってる場所っていうのがあって、僕これ筋肉マンで知ったんですけどね、1992年に撤去されたそうで、僕もあまり知らないんですけどね、こういうのがあったそうですよ。はい。5月27日は、全国学力学習状況、調査があります、全国学力テストですね。それから100人一首の日だそうです、うん、それから5月28日は4月の有効求人倍率が発表されます。ちなみに3月までは、15ヶ月連続で減少しているということで、うん、僕よく知らなかったんですけど、景気とこの、有効求人倍率がほぼ一致してるんだって。だからアメリカとかでもよく、求人のこと出ますけど、まあ、景気動向を見る一つの、指標ということで、求人倍率ってのは重要だそうですね。うん、はい。そして5月29日は、お姉さん興味ありますか？サッカー欧州チャンピオンズリーグの決勝だそうです。
待ってました。
お、あ、はい、盛り上がってるんですね。
はい。イギリス対決、あれですね、プレミアリーグ対決ですね。
なるほど。
マンチェスターシティ対、チェルシー。
はい。頑張ってください。そして、国連平和維持要員の国際デーということで、PKO に関わった、全ての人の献身と勇気を称え、亡くなった人を追悼する日というそうなんですね。うん、まあ、2002年に決まったそうです。国連平和維持要員の国際デーですね。はい。そして5月30日は、テニス全仏オープン日本ダービーなどが行われます。はい。ということで、最後にオレンジさん、今週の使いたい枕をお願いします。
反面教師としての漫画道場で。
漫画道場、そうね。いつ自分の好きな番組が漫画道場化する可能性があるかもしれませんからね。
うん。
はい。はい、ありがとうございました。ということで、種ラジの種枕でございました。
うん。
お相手は、そうですね。なんか、実はいっぱい本買ったので、エトセトラの話もまた別にしたいなと思っております。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。